皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会855回ヨハネの黙示録の第12回2017年7月7日です。2017年の777ですね、ラッキーセブンでございますね。はじめですね、藤井四段がですね、ついに敗れたんですね。でまたその後勝ったですね、藤井四段の棋譜っていうのは私もインターネットで見ましたけども、負けた将棋は完敗ですね。いいところがなかったですね。もしやってところがなかったですね。完璧に封じられましたですね。あれもうあんまり悔しくないんじゃないかなと思うぐらいにやられてましたね。相手はですね、埼玉県の人なんですね。私も埼玉県で同じブロック の人なんですけど、しかし生まれたのがなんかどこですか、とんでもないスイスかなんかの生まれだそうでございまして、埼玉県の生まれではなかったんです、それでも今もう将棋ブームですね。子供さんも将棋を習わせるっていうんで、みんなお母さん方も一生懸命で、教室はいっぱいだということでございますが、私もなんかインチキ教室でも開こうかなと思ってるわけですけど、そんなこと言ってる場合ではありません。今日はヨハネ福音書、新約聖書の403ページ18章を学んでいきたいと思います。お読みします。下段です。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。そこまでにしましょうか。ね、栄光という言葉がございます。ですね、このレジュメの方にもありますかね。レジュメの方をご覧いただきましょうか。栄光のところですね。御使いが天から出てくると、その栄光によって地が明るくなった。まして主イエス様のご降誕によって闇の世に永遠の光がもたらされている。そしてヨハネ8章の12節には、イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。ですね、イエス様こそそれこそですね、光の源なるお方ですね。太陽が照っていても私たち心配事なんかがありますと全然明るくならないんですよね。夜道を歩いているような気分になってしまいます。私もそういう体験がございます。やはり私たちの心の内側に光がなければですね、外が明るくても決してこの明るくならないという、そういうことであると思います。その栄光、神の光ですね、によって明るくされたということであります。地は明るくなったということですね。御使いでさえもそうなんですから、神様の元から来られるとこの地が明るくなる。そして、その源なるお方イエス様が来られて、この世は本当に光が与えられ、また希望が与えられて、そして今私たち2000年後でもですね、イエス様から光をいただいて、そして人生を歩むことができるという幸せな時代に生きていると思います。2節の方にもあります。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた、大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。そこまでにしたいと思います。倒れた、大いなるバビロンは倒れたですね。これはもうですね、特にこのバビロン帝国のどの帝国ということではないですね。バビロン帝国というのはもう太古からあるわけですね。でいくつもそれこそ倒れたりまた起こったり、したわけでありますけれども、どこの時代ということではない。これはどういうことかと言いますと、 神に反逆した、まあ、都市国家ですね、その象徴として、用いられているというふうに考えてよろしいと思います。いずれにしてもユーフラテス川の、まあ、ほとりといいますかね、沿岸にあった古代都市ですね、まあ、大体今のイラクのあたりであろうというふうに、まあ、推定をされるわけでございますが、そこにあった大帝国ですね、次々に起こっていく大帝国でもありましたけれども、次々にまた滅びていく大帝国でもあったわけでありますが、それを象徴的にこのヨハネはですね、倒れた大いなるバビロンが倒れたと叫んだのでございます。そしてこのバビロンというのは実はローマ帝国を意味していると、含んでいるということですね。でもヨハネはですね、今ローマ帝国のすごい迫害の中でですね、ローマ皇帝を神と呼ばなければならないという、そういうですね、この時代の中で圧力の中でですね、イエス様以外ですね、神と認めない、そういう信仰者でありましたから、彼はですね、パトモス島の監獄の中に入れられていたわけであります。そこで見た幻を7つの教会に、まあ、送ったわけですね。ですから、ローマ帝国は倒れたなんて言ったらもう死刑ですねですからバビロンは倒れたということによって、ローマ帝国もいずれこの、なんていうんですかね、この世の帝国ですね、それこそ、まあ、下院の帝国ですね、下院の帝国というと性的に乱れということもありますけれども、そうではなくして下院というのは本来ですね、神様をですね、この信じなければいけないのにですね、偶像ですね、神様以外、神様がお作りくださった偶像ですね、これを拝むというようなこと、これは下院であると、誠の神様がいらっしゃるのにですね、偶像を拝むとはこれは下院であるという、そういう意味を含めた言葉であると言ってよろしいと思います。そしてこのバビロン帝国はこの破れた、これはもう言ってみればヨハネのですね、まあ言ってみれば希望のようなものであったかもしれません。そしてまた歴史的なこの事実といいますか、下院の帝国は必ず滅びる、そういうこの真理をここで断言したと言ってよろしい、宣言したと言ってもよろしいと思います。バベルの塔展というのがこの前ですね、上野東京都美術館ですとかね、あそこでありました。これがそうですね、今3部ずつですねお送りしました。これがその塔ですね。でこのバベルの塔のブリューゲルというオランダの画家が描いたものなんですけど、私たちもちろん皆さんもそうですけど、バベルの塔って見たことないんですよね。なんか若い時見たなって、そんなことはないんですね。そうするとでも大体これのようなイメージを持っておられるんじゃないですか。バベルの塔っていうと大体こういう感じ。これは多分ブリューゲルの絵を元にして描いたイメージじゃないかというふうにも考えられますね。でブリューゲルはイタリアに行って、そしてコロッセオですね、コロシアム、あの建物を見てイメージしたとも言われているんですね。これもうでこれ小さいんですよね、絵としては。絵としてはですね、70センチの60センチぐらいですかね、小さい絵なんです。ところがですね、今皆さんにこれどうぞ回してください。回ってきましたか。これをご覧いただきますとね、小さいね、人間が描かれているんです。でこれがアップにしますとね、ものすごく精巧なんですよ。この絵ですからね、で1メーターくらいの絵ですからね、その中にですね、何人描いてあると思います？克明に1400人の人間を克明に描いてるんですよ。すごいですね。 小さい絵ですからね、そんな大きくないんですよ。でこの、パネルの塔はですね、2つの作品がありまして、1つはこの、これがあのオランダの方にあるんですね、美術館にある。でもう1人の、もう1つの、こちらの方はウィーンの方にあるんですね。ウィーンの方にあるもので、今回はこのオランダのこれが来たんですね。結構あの混んでおりました。でもあの結構わからないんですよね、何のことかよでイエス様 の, あのこの十字架のね、あの絵なんかがあって、家内が見てたら、あのあのキリストの卓形という卓形という漢字が読めない人がいて、なんかこれ何て読むんだろうなとなんか言ってたそうですけども、それでも今あれですよね、あの、まあヨーロッパの絵が来ますと結構やっぱりあのキリスト教の関連の絵が来ますので、そういう意味ではあの少しの啓蒙にはなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いずれにしましてもこの中にですね、1400人の人間が克明に描かれている。僕はそれに感動したんです。この絵そのものはそんなにどうっていうことはないようにも思うんですけど、でその意味について考えてみたんですね。どうしてブリューゲルはそんなこんなこのなんていうのか薄暗い中に、もう綺麗なもう人間をですね、1400人もこの克明になぜ描いたんだろう。もう人間技ではないですよ。1メーター足らずのこの絵の中にですね、1400人の人間を克明に描くなんて考えられない。そして私、まあ、考えたのはこれあの正しいかどうか分かりませんが、この、まあ、一種の腐敗の古代都市ですね、その中で生活する人、天に届こうとする、まあ、王の野心といいますかね、そういう中でもそこで働く人たち、そこに住む人たちは神様がお作りくださった大切な存在である。これどんなどこに住もうとですね、一人一人はの人間は大切な神の作品であると、そういう意味を込めてそんなに、この克明に、そしてもう本当に綺麗なんですよね。それを1400人も描いたっていうのはもうそのことに感動しました。でもそれをアップにしてもらわないとわからないんですよね。これでとその辺で見たんではもうわからないです。全然その、まあ、ちらっとこう点のようなものがあるなっていうぐらいにしかわからない、ところがですね、それは人間の克明に描いている、それの複写でアップになっていたのでびっくりしたという、そんなことがございました。いずれにしましてもバビロンは倒れた、まあ、バベルの塔はその象徴のようなものであると思いますけれども、人間の営みですね、人間の欲望ですね、そして天にまでこの自分たちの勢力をこの押し上げるといいますか、そういう思いといいますか、それに対する裁きが必ず来るんだ、そしてこの大ローマ帝国にもそれが来る、もう来たというのがこのヨハネのバビロンは倒れたというその宣言であったと言ってよろしいと思います。そして、ですね、その後、そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。実はですね、私のところに今あの息子がシンガポールからちょっと帰国しておりまして、この間なんかうちには天井にネズミがいるって言うんですよね。だから ネズミはいないはずだけど、言ったらですね、そうだと思い当たったのはですね、その2階の戸袋をですね、いつもはまあ普通はそこ使いませんから、もう戸を閉めているわけですね。そうすると戸袋の中が開いてるんですよ。でそこへですね、あのムクドリが入って、あの手を入れるところがこう開いてるところでしょ、あそこからムクドリが入って、そしてこのところ 2,3 年ですね、家賃なしであそこに住み込んでそしてヒナを返して、そしてもうヒナは出たと思ってたんですけど、なんか夜になると帰ってくるんじゃないでしょうかね、 ただいまとかなんか言ってですねもう家賃全然払ってないんですけど、鳥巣窟ですよ、竹井は倒れた、戸袋は巣窟になった、まあくだらない話ですね、ムクドリの巣でございました3節に参ります。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである、そうですね、その姦淫ですね、姦淫はまああれですね、偶像礼拝ということもありますけれど、しかし、贅沢と言いますかね、物との姦淫というのもありますね、贅沢ですね、そしてまたですね、まあブドウ酒というのもある意味ではあれですね、それこそ飲むだけではなくして酔っ払ってですね、まあろくなことはないですね、地の王たちは彼女と姦淫を行う、ね、そして地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからであるですね、もうあれですね、贅沢品といいますかね、それを、まあ、生産しあるいはまた輸入するですね、輸入したんですよ、もう世界中からこのローマにいろんな貴重なものが集まったんですね、まあ、あのパールなんかもそうなんですね、当時はまあ、私生きてたわけじゃないですけど、当時一番貴重なこの宝物というとですね、ダイヤモンドっていうのは当時なかったんですね、それ真珠なんです、真珠が最高にですね、貴重な宝物だったんですね、そしてあれですね、この真珠というのはですね、まあですね、レバノンとかですね、だからクウェートですね、クウェートなんかで作られたというか取れたものだったらしいんです。大変貴重な天然ですからね、そして、この真珠は、この酒の中にですね真珠を溶かしてそして飲むっていうのがね、クレオパトラもそのすごい大きな真珠をですね飲んだそうですけど、最高の贅沢なんですね、ところがですね、御木本幸吉さんがですね真珠の養殖に成功したんですよね、すごい人ですね、そしてクエートは困っちゃった、クエートが食えなくなっちゃったんです、そうしてどこに、この活路を見出したかというと石油ですね、クエートは石油産出したんですけど、今でもそうですよね、まあいろんなことがありますが、別に私クエートに恨みがあるわけでも何でもありませんけど、しかしまあ三木本幸吉、三木本パールはそれこそある意味ではね世界を変えたようなところがあるんですよね、まあそんなことがあって、4節の方に参ります。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民よ、彼女から離れ去ってその罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ、私の民よですね、これローマ帝国と言っていいですよね、彼女から離れてですね、まあバビロン帝国あるいはローマ帝国のシャシな生活ですよね、シャシな生活があるということは逆に言うとものすごい貧困もあるということですね、一方では、 その罪に預からないようにする贅沢をしたりですね、あるいはまたそれこそ、まあ、性的な乱れもあったでしょうっていうのはもうですね、神殿があって、そして神殿には神殿娼婦という、これ宗教的なですね、集団なんですね、あって、そしてそこへお祭りしたら、そのお参りをしたら帰りにはこの神殿娼婦と交わると、そして恵まれて帰っていくっていう、これもですね、偶像礼拝との会員ではなくして、まさに会員そのものですね。それがその偶像礼拝の神の神殿の下で公的になされていたという、とんでもない事柄ですよね。そういうところから離れなさいということですね。それまた奢侈な生活とも離れなさいということですね。そしてその災害に巻き込まれないようにせよ。ご説に参ります。彼女の罪は積もり積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。神様はご存知なん。本人たちはいい気になってやってますけど、神様はご存知。そしてあのバベルの塔も倒されたんでしょ、バビロンも倒される。そしてまたローマ帝国も例外ではない、今ですね、世界に誇るローマ帝国でありますけども、しかし神様の前にはですね、この永遠ではない、バビロンと同じようにローマ帝国も倒れる、そういうこのヨハネの幻が続いていくわけであります。6節、彼女がした通りに彼女に仕返しし、その仕業に応じて2倍に報復をし、彼女が混ぜて入れた杯の中にその倍の量を入れてやれ。彼女が自ら高ぶり贅沢を欲しいままにしたので、それに対して同じほどの苦しみと悲しみとを味わわせてやれ。彼女は心の中で、私は女王の位にいるものであって山間ではないのだから悲しみを知らないと言っているですね。そういう、まあですね、寛因と言いますかね、神を信じない、そして、税を貪るというような、そういうこの人々の傾向に対してですね、この裁きがですね、裁きをもってですね、その悲しみを味わわせてやれということですね。そして彼女は心の中で、私は女王の位についているものであって山上ではないのだから悲しみを知らないと言っていると、8節、それゆえさまざまの災害が、死と悲しみと飢饉とが一日のうちに彼女を襲い、そして彼女は火で焼かれてしまう。彼女を裁く死なる神は力強い方なのである。そうですね、飢饉が襲う。今まではですね、税を尽くし本当にもうですね、とんでもない、まあ寛因の生活といいますか、それをしていた、また物質的にも恵まれてですね、税を尽くしていた、そういうこの生活がですね、一日のうちにですね、焼かれてしまうという、そういう内容ですね。神様はそれほどにも、まあ、強力なお方であり、そして、その奢侈な生活、そして神なき帝国、それを黙って許しておかれるお方ではないということですね。誇りと高ぶりに対する刑罰は必ずあるという、そういう内容であります。9節に参りましょうか。彼女と姦淫を行い贅沢を欲しいままにしていた地の王たちは、彼女が焼かれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しみ、彼女の苦しみに恐れを抱き、遠く立って言うであろう。ああ災いだ、大いなる都、不落の都バビロンは災いだ。お前に対する裁きは一瞬にしてきた。 ですね、必ずですね、滅びが来る。まあ、日本でもですね、まあ、結構明治以降ですね、明治時代は結構欧米に対するコンプレックスが強かったと思うんですね。それでも日本人はやっぱり優秀だったと思いますね、追いつけ追い越せということで、やったわけですけども、しかしその方向がやっぱり富国強兵ですね、軍備を持ってですね、対抗する、そして大帝国を築くんだという、そういう方向へ、まあ、行って、そして結局はその隣の朝鮮とか台湾とかをですね、占領して、そしてまた中国にも侵攻してですね、そしてまあすごい勢いでこのアジアを席巻しようとしたわけですね。つまりここにもまあ言ってみればバベルの塔を建てようとしたと言ってもよろしいかと思うんですね。ところがですね、今度はあれですね、アメリカイギリスのですね、連合軍といいますか、こちらが立ち上がって、ついには、まあ、世界戦争の中に、組み入れられてしまうわけでありますけども、しかしあれでした、私が小学校2年生ぐらいですかね、ちょうど東京の大空襲がもう毎晩のように行われて、もう埼玉県から言いますと、この空が、東京の空が真っ赤なんです、うん、毎晩真っ赤、もう火災ですね。そしてですね、初め B29 が来た時は本当に見えるか見えないかがね、キラキラキラキラと、高度1万メートルって言うんですよ、そこを飛んできたの、あれが B29 だなんて、見てたんですけども、そこへこうボーンボーンと高射砲ですね、大砲を撃つんですよ。全然平気。なんで平気なのかというと、日本の高射砲の飛距離はね、7000メートルなんです。高度1万メートルになんかとんでもない届かないんです。向こうは平気なんです、そうすると今度はね、飛行機で体当たりに行くんです。もう大砲届きませんから、ずっと行くんですよ、そうするとそのうちにね、ガーッと音がして、なんだと思って見るとですね、飛行機が落ちてくるんですよ、B29 は何でもなくて日本の飛行機が落ちてくるんです。そうして近くの田んぼの中に落ちましてね、でもう僕子供ですから見に行くんですよ。そうするとそのパイロットのポケットの中から息子の、小さい息子の、写真が出てきたっつってね、警官がね、見せてくれたりなんかしてね、もうひどいもんでしたね。でまた東京の空も夜B29 が通って、そこへこう体当たりに行くんですけど、その頃はもう B29 はもうすごく大きくもう見えたんですね、もうバカにしちゃってますから、もう撃つ弾がないんですから今度は、そして今度は飛行機でこう体当たりに行くんですけど、日本の決戦闘機がね、これも落とされちゃうんですね。もう全然そう、もう兵器がもう違っていたんですね。そしてね、翌日になると空はね、もう真っ暗になっちゃう。なぜかというとね、火事で、この舞い上がった灰がですね、もう真っ黒になるほど落ちてくるんです、すごいね、東京っていうとすごいところだと思ってたのが焼け野原になったんですよね、なんかね、これも人事でない、東洋のね、バベルの塔が倒れていく瞬間だったかもしれないですね、まあそんなことで、神なき帝国は必ず滅びる、そのことの、まあ、一つの例だったかもしれません。 11からもう一回お読みしましょうか。また地の商人たちも彼女のために泣き悲しむ、もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。その商品は金銀、宝石真珠、麻布、紫布、絹、絹の各種の香木、各種の象牙細工、高価な材木、銅、鉄、大理石などの器、日系、日系、香料、香、匂い油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦牛、羊、馬、車、奴隷、そして、人参などである、ね、ここに奴隷というのが出てきますけど、ローマ帝国には6000万人の奴隷がいたって言うんですよ。6000万人、日本の人口の何なんですかね、すごい。 でもいわゆるアメリカ の, 黒人奴隷とかああいうのとは違うんですね。ですから奴隷の学者なんてのもいたわけですから、ですから全部肉体労働、このむち打ちでやられるってそういうあれではなかったんですけど、それにしても、6000万人の奴隷がいたってんですから。それから人身っていうのはこれは人身売買のことでしょうね、人身売買、そしてまたその宝物ですね、それから香料ですね、宝石真珠、やっぱダイヤモンド出てこないでしょ、 ないんですこの頃はね、そういうものでまあ贅沢を尽くして、しかし一方では貧しい人たちもいたでしょうね。でもこれがまああれですね、ローマ帝国の誇りであったわけですね。14節、お前の心の喜びであった果物はなくなり、あらゆる派手な華やかなものはお前から消え去った、それなのに、それらのものはもはや見られない。これらの品々を売って彼女から富を得た商人は彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち泣き悲しんで言う、ああ災いだ、麻布と紫布とのと絹のと絹のをまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。そこまでにしましょうか。結局商人たちっていうのはこのですね、さっきあった商品ですね、金銀宝石真珠、まあそれからまあですね、布とかですね、あるいはまあ香料、鉄銅ですね、そういうものですね、それを商って、富を得ていたんですよね、ですから今度は泣き悲しんで言う、ああ災いだ、麻布と紫布と絹のをまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだですね、ついにマイナスになっていくわけであります。17節、これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。またすべての船長、航海者、水夫、すべて海で働いている人たちは遠くに立ち、彼女が焼かれる火の煙を見て叫んで言う、これほどの大いなる都はどこにあろう。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんで叫ぶ、ああ災いだ、この大いなる都は災いだ。そのおごりによって海に船を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都について大いに喜べ、神はあなた方のためにこの都を裁かれたのである。そこまでにしたいと思います。なんでこの3行目ですね、すべての船長、航海者、水夫、すべて海で働いている人たちはこのですね、まあ悲しんだわけでありますけれども、どうしてなんでしょうか。それはあれですよ、船でいろんな国に行って そこんとこのいいものをね、高価なものを買ってきて、まあ、輸入してですね、そしてローマ帝国に持ってきてこれを高く売るんですよ。儲かったんですよ。もううかうかなったんですよ。ところがこのですね、大マーケットであるローマ帝国が、ね、まあローマ帝国じゃなくてもいいんですけど、バビロン帝国でもいいんですけど、倒れてしまうということになればもう彼らは、やることないんですよ、うん、買う人がいなきゃ、ね、彼らはもう船持ったってどこ行って何していいのかわからなくなっちゃいますよね。ですから彼らはですね、泣き悲しんで叫ぶ、ああ災いだ、この大いなる都は災いだと、このようにして、まあ、嘆いているわけであります。今までが良かった、良かった、しかしですね、この本当の意味のですね、バビロンの崩壊、あるいはまたローマ帝国の崩壊ですね、これの原因は何かということを知る人はいないんです。現実に見て、そしてですね、自分たちが儲かる儲からない、もうやっていけないという、そういう嘆きはありますけれど、しかし本当の意味を知るのは信仰者なのであります。20節をもう一回お読みしますね。天よ、聖女たちよ、人たちよ、預言者たちよ、この都について大いに喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたのである。神罰が来た、寛因の都、寛因の大帝国ですね。そしてその下でですね、本当に、まあ、贅沢を欲しいままにし、そしてまた不信仰な生活を送っていた大帝国ですね、経済的には栄えていたけれども神様に反していたこの大帝国が滅びたですね。これは神罰であると、だから喜べと、全く逆なんですね。他の人たちはもうどうしようこれからみたいにやってるんですけど、しかしですね、信仰者はですね、神罰が来たんだという視点からこれを見る、歴史を見るということですね。ということはこれからの帝国はですね、帝国といいますか、これからの暮らしは神を中心としたものでなければならないということを痛感してのこの言葉であったと言ってよろしいかと思います。21節、すると一人の力強い御使いが大きな引き臼のような石を持ち上げ、それを海に投げ込んでいった。大いなる都バビロンはこのように激しく打ち倒され、そして全く姿を消してしまう。またお前の中では立て事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを吹き鳴らす者の楽の音は全く聞かれず、あらゆる仕事の職人たちも全く姿を消し、また引き臼の音も全く聞かれない。それまでにしましょうか。そうですね、バビロンはですね、打ち倒されて、そしてもうその姿もないですね、そしてまあですね、たてごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを吹き鳴らす者、楽の音は全く弾かれない。これは祝い事ですよ、お祭り事ですよ、経済的な繁栄の中でね、そして、このやったやった、そしてお祭りやろうっていうので大騒ぎして、いた、その大帝国が滅びるとですね、もう祝い事なんかありませんよ。お念仏もなかったでしょうね、仏教がなかったですから、まあとにかく嘆きですよ、あったのは嘆きしかなかったということですよね。ラッパを吹き鳴らす者の楽の音は全く聞かれず、あらゆる仕事の職人たちも全く姿を消し、そうですね、仕事なんかないですよ、もうね、失業状態ですよ。また引き臼の音も全く聞かれないですね。つまり穀物を引く音ですね、もう滅びてしまったわけでありますから、そういうものもですね、聞かれない。23節、またお前の中では、明かりも灯されず、花婿花嫁の声も聞かれない。というのはお前の商人 たちは地上で勢力を張る者となり、すべての国民はお前のまじないで騙され、また預言者や聖徒の地、さらに地上に殺された、地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。お前の商人たちは、地上で勢力を張る者となり、すべての国民はお前のまじないで騙され、また一番最後のところが、大事ですね、24、また預言者や聖徒の血、さらに地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。これがあれでしょう、ヨハネのもう叫びたかったことだと思いますよ。自分たちの、ね、ヨハネの仲間だって、ね、一緒にいた人たちの中にあって、殉教の血を流して、それこそ、ね、殺されていった、皇帝礼拝をしない、皇帝は神であるという告白をしない、それだけの理由で殺されていった人が大勢いたわけであります。そしてですね、それが続いていった、その結果ついに寛因の神なき帝国は滅びた、バビロンは滅びた、そしてまたローマ帝国もこの滅びる、それがこのヨハネが得た信仰的な幻であるということができると思います。このようにしてこの黙示録をですね、手紙として受け取った教会ですね、7つの教会、7つは、まあ、前にも申し上げましたように完全数でありますから、この7つの教会からまたその他の教会へとこの送られていったこのヨハネの黙示録ですね、これを読んでですね、勇気を得てですね、そして神の国は永遠であり、そしてこの俗世界のこの利益やそういうものばかり追求して神なき帝国は必ず滅びるですね、もうバビロンは滅んだ、ローマ帝国は滅んだ、そういう幻をですね読んで、そして勇気を得て、そしてもし殉教の血を流すようなことがあっても大丈夫、信念を貫き信仰を貫いて生きるんだ、そのような希望を持って、そして励まされて、そしてこのクリスチャンたちはその日々を送っていったに違いないと想像するのでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、神なき帝国は必ず滅びる、バビロンは滅んだ、そして滅びた、そしてまたローマ帝国も滅びた、私たちも今比較的、豊かな経済生活を送っていると言ってよろしいと思いますが、しかし主よ、神がどこにいるんでしょうか。私は本当少数者だけが神を信じ、そして神に忠実に生きているこの日本であります。どうぞ主よ、あなたが一人でも多くの方に、主よ、あなたが主よ、全ての支配者であり、そしてまたあなたを信じることによって初めて真の国を、そしてまた生活を営むことができる、そのような主よ、人々を一人でも多くお与えくださいますようにお祈りします。そして主よ、このバビロンと同じようにローマ帝国と同じように日本も再び滅びることがありませんように、どうぞ謙虚に、そしてまた神の御心に従って生きる人々を多く起こしてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。もしこれ欲しいという方があったらどうぞこれお持ちください。結構
日曜学校にあるといいです
ね。あ、そうですね。じゃあ日曜学校に一部。あ、はい、もしよかったらここに置きますからお持ちください。これ結構あの、ね、竹井工房でプリントしましたんで。Thank you.